説教、見なさい、あなたの子です。今日は主の主日の礼拝を捧げています。イエス・キリストが十字架にかかられたその週の歩みです。礼拝堂のこの前のところに主の葉が飾られています。これはイエス・キリストがエルサレムへロバに乗って入られたときに、人々は主の葉を道に敷いて迎えたと言われているところから、今日は主の主日の礼拝と言われ、また私たちは主の葉をシンボルとしています。今日から始まる一日一日、私たちの生活の中でキリストの十字架を覚えて、この困難な時を共に乗り越えてまいりましょう。ドイツのアンゲラ・メルケル首相がコロナウイルス感染拡大を防止するためにメッセージを発信しました。その中で、私たちは今好意と友情を示す別の方法を見つけなければなりません。スカイプや電話、メール、あるいはまた手紙を書くなど、郵便は配達されるのですから、私たちがお互いに一人にさせないということを社会に示していくことになるでしょう、そう語っています。昨年メルケル首相のキリスト者としての側面に光を当てた講演集が新教出版社から出されました。私の信仰、キリスト者として行動すると題された本です。ドイツで牧師の娘として生まれてすぐに父親が旧東ドイツに教会に赴任したことで、彼女は東ドイツで育ち、もともと物理学の研究者であったところから、統一後は政治家として、そして2005年以降ドイツの首相を務めている方です。彼女はその本の中で、人生の中で心に刻まれている人との出会いについて語っています。父が牧師で、その共同体ディアコニーによって運営されている知的障害者施設の中で彼女は育ちました。その中で、ある庭仕事をしていた人との出会いについて語っています。忙しい仕事をしていた父や母、彼女はいつもその庭師のところに行っていろいろな質問をしました。退屈したその人の話を聞いてあげるのも彼でしたし、また誰でも彼のところに行って自分のことを語っていました。彼といると心からの大きな信頼と穏やかさを感じ取っていたそうです。たくさんの時間を割いてくれて、障害のある人と一緒に話をするときのそのコツなども教えてもらったと記されています。いわゆる血縁ではないけれども、人生の大切なことを伝えてくれている人たち、教会はそういう一人一人が集っています。子供にとってはお菓子によって手なずけてくれる人がいたり、ある時には礼拝中に騒ぎ回って怒られたり、そんな武勇伝がこの教会にもたくさんのところに残されています。でも礼拝の時には皆十字架の前に頭を垂れています。そういう祈ってきた歴史そのものがこの教会を形作ってきました。出身、民族、母語が違う、趣味も考え方も、しかし私たちは互いを親しい友と思っています。時には母であり、父であり、子供であり、 同士です。そこには新しい形の家族、その姿があります。血縁でつながった親子関係ではないけれども、支え合って祈っていく、神に思われている存在であることを受け入れて共に歩んでいこうとする姿です。シロの主日のこの朝、私たちが一緒に分かち合っているのはイエス・キリストの十字架の姿です。ヨハネによる福音書19章17節には、イエスは自ら十字架を背負いと記されています。他の福音書には、十字架というのはいわば背負わされたものだと描かれているのです。罪に処せられる、刑に処せられるための十字架を背負わされている、それはユダヤの宗教指導者たち、あるいはローマの総督ポンテオ・ピラト、群衆たちがイエスを十字架につけようとしたその結果だと。十字架の上には罪状書きがかけられました。そこにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書かれていました。それを掲げた人は決してそう思っていたわけではありません。ユダヤ人の祭司長たちがユダヤ人の王と自称したと書いてくださいとピラトに頼んだのですが、ピラトはそのままにしておくがよいと言ったのです。それはいわばユダヤ人の王となろうとしたけれども失敗した人の死だと言われました。それは反乱の失敗と受け止められていたのです。それがイエスの死に至る道のりでした。しかしヨハネによる福音書はそこにイエス自身が十字架を背負っていくというご自身の意思を表しています。なぜ、何のためでしょう。イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていたとあります。死を迎える人は多くの場合こう思うのではないでしょうか。どんな死に方であってもよい、安らかな死を迎えたい。そしてその安らかさということの中には、私が放送大学でいろいろな方にレポートを書いていただくときにもやはりそう記されているのですけれども、痛みがないということ、そしてとても大きな部分を占めているのは周囲の人との関係です。大切に思われて死にたいということだと思うのです。イエスの死はその対極にあります。それは神からも人からも捨てられたような、愛する人々に大きな痛みと悲しみを与える死でした。ここには十字架の姿を目の前にしている母がいるのです。悲しみの聖母、ラテン語ではスターバトマーテルと言われるカトリックのミサ曲があります。大変多くの作曲家がこの詩に歌をつけてきました。作曲でなくとも愛する子の軽死に向き合わなければならない母の嘆きは胸を刺します。十字架の上でイエスは母に言うのです。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。そして愛する弟子に、見なさい、あなたの母です。これは一見すると、自分はこれから十字架上で死んでいく、残されたこの母をお願いしますという そういう子どものいたわりであったり、あるいは思いやりの言葉であるかのように受け止められると思います。けれどもこの言葉にはもっと大きな意図があります。それはイエスが十字架を自ら負った理由でもあります。それは血縁による母や子という関係から、神によって結ばれている家族がここから始まるという、いえイエスの十字架を間にして、その十字架によって罪許されている者としての神の家族がもう始まっているのだというのです。イエスが十字架で語ったのは、その共同体、人との関わりだったのではないでしょうか。そしてここに至って、あ、そうだったのかと気づかされることがあります。ヨハネによる福音書の冒頭に戻ってみると、一章には、この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのであるという言葉が記されていました。それは創世記一章が神によって生まれた世界を伝えているとすれば、ヨハネによる福音書は神によって生まれる人類、新しい神の民の誕生を伝えているのです。血縁ではないけれども、そこにはイエスの十字架によって結び合わされている新しい神の家族の姿があります。イエスは言われるのです。見なさい、あなたの母です。見なさい、あなたの子です。それは信仰において与えられる新しい人との関わり方です。そしてここに来て、もう一度違和感を覚えていたイエスの言葉を思い起こします。カナの婚礼の席でブドウ酒が足りなくなった時に、母がイエスにこう頼みました。ブドウ酒がなくなりました、何とかしてください。けれどもイエスは、婦人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。この言葉は何とも優しさに足りない、配慮に足りない、そういう言葉だと私たちには映ってきました。けれども今この時になって、イエスは母との結びつきを親としてではなくて、信仰の関わり、つながりの中で捉え直そうとしていたのだ、そのことに気づかされる。そして今やその時が来ました。十字架を担うことによって、イエスは破れてしまっている神と人との間を結び合わせる、人がもう一度神の前に、神から思われている存在として生きていくことができるようにしてくださった。そのためにイエスは十字架を自ら負ったのだと。そして家族であっても、一人一人の間にイエスの十字架が立っています。私たちは家族がさまざまな問題をはらむその関わりであることを知っています。信頼し合える、そういう関係であることを期待する。けれども時にそれが支配、そして傷を生むことがあります。そういう中にあって、イエス・キリストの十字架が一人一人の間に立っているのだ。私と子供、私とあなたの間に、そこにイエス・キリストが立っておられる。 あなたの足を出しなさいと言って足を洗ってくださったイエス・キリストの愛が、そして自ら十字架を背負われたイエスの姿がそこにはあります。神に大切に思われていることから離れてしまったときに、自分を傷つけ、周囲の人を傷つけていく、最も深い痛みを覚えているところをイエスは拭い、十字架を背負ってくださったのです。自分で自分を許すことはできないけれども、私とあなたの間に十字架のイエスが立たれるとき、そこに神の許しがあります。私たちはその神の愛と許しの中を生きていく者同士として神の家族になるように招かれています。イエスは言われました。見なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。私たちの目の前に見えているのはイエスの十字架の姿、死の姿かもしれませんけれども、イエスはそれを大切な神の家族がここから始まるところとしてくださいました。そして復活の朝、私たちは今もイエスが共に歩んでおられること、平和があるように、平安があるようにと、傷のある手を私たちの前で広げていっておられることを知るのです。十字架によって新たにされた神と人との関わりの中で共に歩んでいくものとされていることを受け止めるのです。私たちは今かつてないような大きな不安の中を歩んでいます。先行きが見えない。しかし私たちはイエスが十字架を自ら追われた姿を共に思い起こしたいと思います。語られた言葉を互いに伝え合いたいと思います。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい。感染拡大地域であるということで、東京にある教会のことを心配してくださった方々から連絡をいただきました。特に受難週からイースターへという教会にとって最も大切な時期に集まることの困難を抱えている中です。しかし私はこの教会の牧会を共に担っている者として皆様にお伝えしたいと思います。心が潰れそうになりながら、皆様にそれぞれの場で礼拝の時祈りを捧げてくださいと伝えた時、長老会でも祈って礼拝が支えられるように協力してまいりました。普段よりも連絡を取り合っています。メールや電話、手紙、さまざまな形で密接につながっています。欠けても良い一人は一人もいません。それはあなたもその一人です。あなたも神の家族の大切な一人です。私たちにとって礼拝は神から与えられた恵みであり命です。そこで祈っている人、この困難な時に十字架のもとに共にとどまっている一人がいる限り、それが途絶えることはありません。共同緑ヶ丘教会の90年目の歩みが今日から始まりました。私たちの神の民としての新たな歴史が、その1ページが開かれていきます。あなたもその祈りを共に祈ってください。そして神の民の一人として、十字架のもとに集う一人として、ご一緒に歩み始めましょう。あなたのことを祈っています。 ご一緒に祈りましょう。主なる神様、あなたは十字架のもとに私たちを一人一人招いてくださいました。そしてあなたの母です、あなたの子です、私たちを招いてくださいました。私たちはこの困難の中にあって、あなたの愛する子供として歩んでいる幸いを覚えています。今心に覚えている私たちの愛する友をどうぞその場にあって支えてください。この時を支えている医療従事者、あるいはその場その場で苦闘している一人一人を支えてください。どうぞあなたの愛を、あなたの大切な命を保たさせてください。この祈りを十字架の主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。